皆さんこんにちは。新刊ラジオ第112回11月27日号ブックナビゲーターの矢島雅宏です。さて、今回の話題はですね、職業ね、世の中にはですね、隠れたですね、面白い職業があるんですよ。例えばですね、一つ目、列車見張り員。どうもですね、この列車見張り員、線路内で工事が行われる際に上下黄色の服を着て線路に張り付いていて、列車が来るかどうかを見張るそうです。そして、列車が近づいてきたらそのことを工事中の作業員に知らせて、工事現場と電車の乗客の安全を確保するように指示するそうです。まあ、つまりですね、この列車見張り員の方たちはね、こう目立ちこそしないけれども、普段電車を利用している僕たちの生命をね、こう密かに守ってくれてる仕事なわけですね。で、もう一つ紹介しましょう。変わったお仕事。バナナ色付け師。これはですね、ママです。バナナってね、皆さん知らないかもしれないですけども、海外から輸入されてきた時点だと青いんですよ。あのね、青いのをね、熟成させるために、このバナナ色付け師がいるわけですけど、もちろんですね、ペンキとかでね、ペタペタ塗っていくわけじゃなくて、エチレンガスというものをですね、注入しましてですね、で、熟成させるんですね。つまり、果物を、売れさせる。そういう技術を持った人がこのバナナ色付け師です。そんな感じで、皆さん知らない職業たくさんあると思うんですけども、今回紹介する本はですね、そういった、一風変わった職業でもあり、ちょっとね、ちょっぴり、悲しい職業でもある、遺品整理屋さんのお話になります。では早速ですね、本の紹介、ドラマ形式でお送りいたします。連続ラジオ小説、遺品整理屋はいた。第38話、亡き息子の携帯電話。
今回の死亡者は19歳の大学生。上京してたった2ヶ月で突然死か。
夏真っ盛りでセミの合唱も聞こえるこの季節、その蒸し暑さが石川にある一つの懸念を抱かせる。
死後2ヶ月。しかもこの暑さとなると死体の腐敗具合は相当なもんだろうな。しかしここでひるんでは遺品整理屋の名が廃る。よし、行くぞ。
石川の懸念通り、アパートの前に来るとすでに刺繍を嗅ぎ取ることができた。
今日は息子のためにわざわざすみません。
今回の依頼人、川澄京子。死亡者である川澄雄一の実の母親である。
お母様こそ青森からはるばるお越しいただきまして。
川澄雄一は至って真面目な大学生で、入学当初は青森の実家にもしばしば電話をしていた。そんな中、突然連絡が途切れ、心配し始めた矢先に届いた訃報。父親の方はあまりのショックに自宅で寝込んでいるらしい。
それではこれから息子さんのお部屋に向かいますが、死後2ヶ月ということを考えるとかなり悲惨な状況であることは予想できます。ですからお母様はしばらくここで待っていてください。
わかりました。息子をよろしくお願いします。
そうして一人作業道具を持ち現場へ向かう石川。そして、
予想してはいたけどこれほどとはな。
目の前でうごめく大量のウジ虫。しかし石川はひるまず、噴霧器を片手にアパートへ突入した。
これはひたすら殺虫剤を撒いていくしかない。よし、これでいいだろう。お母様、部屋の方は入れる程度に片付きましたので、どうぞお入りください。
はい。ゆういち、こんな姿になって。
お母様。
石川は彼女のことをしばらく見守っていた。遺族の心中を察するのも遺品整理屋の重要な仕事なのである。そして母親の気持ちが落ち着いた頃に、石川は声をかけた。
それではこれから遺品の片付けをしてまいります。お母様も 一緒に確認をお願いします。
わかりました。
一人暮らしを始めたばかりとあって遺品の片付けはスムーズに進んだ。片身の品を段ボールに詰め、通帳などの貴重品はしっかり保管する。そんな中、
これは携帯電話ですね。
あ、それ。もしもし、佐藤さんの携帯でよろしいですか？私、川澄雄一の母です。実は、息子が。
携帯電話には何十件という着信履歴が残っていたらしい。そして母親は一件一件電話し、息子の訃報を知らせていったのだ。
そう、息子は二ヶ月前に、私がもっと早く気づいていれば。
お母様。
遺品整理屋は人の死を間近で見なければならない仕事。悲しいことも苦しいこともある。しかし彼らがいるから亡くなった者も遺族も報われるのである。次回遺品整理屋は見た第39話、車の中の刺繍にご期待ください。なお、この物語は事実に基づいたフィクションであり、実在の人物、団体名とは一切関係ありません。というわけで、ちょっぴり悲しいドラマでした。では本の紹介に参りましょう。今回紹介する本は、扶桑社より出ております、吉田太一著、遺品整理屋は見た、という本です。先ほどのドラマはもちろん、この本の内容に基づいて書かれております。で、ここでちゃんとね、遺品整理屋について説明をしておきましょう。人はですね、必ずいつか死にます。そしてその際は必ず何かしらのものをこの世に残します。これらの遺品を形見として引き取ってもらうものと不要なものとに分けて整理するのが、遺品整理屋のお仕事です。特にね、賃貸アパートやマンションだと部屋を引き取って次の住居人に明け渡さなければならないので、ね、そういう時に結構役に立つお仕事だと思います。しかしそれだけではありません。特にね、老人の孤独死の場合なんかがそうなんですけども、死体をですね、何日も放置しておくと当然死臭が発生します。その死臭もね、遺品や部屋に付着してしまったものを全て取り除かなければいけないと。ちなみに、吉田さんが代表取締役となっている遺品整理会社キーパーズは、全国初の遺品整理専門会社ということで各種メディアでも大きく取り上げられました。そんなですね、吉田さんの実体験が詰め込まれているのがこちらの本、遺品整理屋は見たになります。ドラマを聞いててね、第38話とかね、何適当なこと言ってんだと思ったかもしれませんけども、これがですね、適当じゃないんですよ。実際に本もですね、第1話から46話までという構成でですね、今回はその中の第38話を抜粋したわけなんです。でですね、この1話がね、だいたい約5ページ、かなり読みやすくなっております。実際の本の書かれ方はですね、先ほどのドラマ帳というよりはちゃんとした、なんでしょうね、エッセイとかコラムに似た感じで、吉田さんの体験を綴っている本ではあるんですけども、いやーねー、凄惨な現場もあり、泣ける現場もあり、ちょっとなんかこうね、遺族の態度に憤慨してしまう現場もあり、まあいろんな人間模様が見える、本でございます。ね、この本を通してですね、吉田さんが言いたいことはですね、孤独死を少しでも減らしたい、ということだそうです。ね、あなたの周りにですね、別居したき、長い間連絡を取ってない、こう、親御さんとかね、あと息子さん、いらっしゃいませんでしょうか。この本の中にはですね、もっと頻繁に連絡を取り合っていれば相手のこのね、重大な変化に気づいたのではないかっていうね、事例が多く登場します。ですので、この本を読んであなたもしばらく会っていなかった大切な人に電話を一本入れてみてください。遺品整理屋は見た、吉田太一著、扶桑社より定価1260円で発売中です。はい、というわけで、今回も新刊ラジオエンディングとなってしまいました。今回はですね、ちょっとグロい描写もあったりしてね、聞いてて辛かった人もいたかもしれませんけども、その辺はね、ご容赦ください。やっぱり孤独死がね、一番見てて辛かったですね。家族とね、こう離れて暮らしてて、人知れずね、こうひっそりこう亡くなってしまったおじいさんおばあさんがそのまま誰にも気づかれずに1ヶ月ぐらいこう放置された状態になって、 この遺品整理屋さんの奥ね、吉田さんがいざ現場に踏み込むとこう凄惨な状況になっているというね、かなり悲しいお話がたくさん載っているので、皆さんもですね、ぜひねこういった本を読んでですね、ぜひね、あの話だけでも知ってですね、あの身近な人にね電話の一本に入れてくださいと、では、新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。